ご理解第27節。昔からあの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃというものでも、だんだん不幸なことが重なって世間ではどういうものであろうというようなことがあろうが、何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。信心しておかげを受けるというのは、それはカタカナでも金釘流でも神様宛てに手紙を書くようなもので、必ずご返事を受けることができます。それは人が良いとか悪いとか、字が上手とか下手とかいうことは別であります。昔から言う、誠の道にかないなば、祈らずとても神や守らん、などということは人間の勝手な言い草でしかないとわかります。頼まんことには神も仏も知らんということです。頼まんことは神も仏も知らんと、ここではミニご理解に教えてくださいますが、師匠は愛楽理念を行じれば、願わんでも頼まんでも、それこそ夢にも思わなかったような神様のおかげをいただけれるとも教えておられますね。まあ矛盾するようなことのように思いますが、このミニご理解でおっしゃっておられることは、信心なき者、信心しない人の姿であろうと思います。信心させていただけば夢にも思わなかった、それこそ願ってもいなかったようなおかげがいただけれる。神様は面白いですね。いろんなことを教えてくださいます。そういう人が助かるための愛楽理念を世界の人にどうやって伝えたらよいだろうかと思い悩みます。人間はこういうものだというそのヒントを教えてくださったように思います。昨日は半沢直樹ですかを見させていただきました。昨日は負けましたね。でも私どもはまた次を見ようと思います。それは次は半沢直樹が勝つこと、倍返しをすることを知っているからです。その未来を見ているのですね。人間はいつの場合でも無意識のうちに未来を見ているというのですね。半沢直樹の視聴率がまた上がることでしょう。それは今度はどういう手を使って勝つだろうか、どういう勝ち方をするだろうかと期待するからですね。いろいろな人がいろいろなことを取り組みます。そして実績を上げます。何でも実績が大事だと言います。そしてその実績を評価しようとする。しかし人は意外とその過去の実績を評価しているようにあるけれども、過去の実績を評価しているのではないようですね。その過去の実績を通して未来においてもそういう実績を上げてくれるだろうといういわば過去の実績を通して未来を買っているというような風ですね。スーパーに行きます。そうすると美味しそうなケーキがあります。 そのケーキを美味しいから買っているのではないですね。お金を出して買う。ああ、これはきっと美味しさを、いわば美味しいものを食べる、その幸福をいただけれるだろう。与えてくれるだろう。と、未来を買っているわけですね。何かがあったから、美味しかったからお金を払う。まあそれはもちろんレストランなどで食べた後にお金を払うのは美味しかったから払うというのもあるかもしれませんけれども、レストランに入るという行動を起こさせるのは、あ、このお店で食べたら美味しいものを食べさせてくれるだろうというその未来を思ってそのお店に入るわけですね。一時が万事がそうだというわけです。人間の行動の動機というのでしょうか、規範というのでしょうか、それは常に未来を見つめてそこから起こってくると。ですから宗教においてもそうだというわけですね。この信心をして果たしておかげがいただけれるだろうか、幸せになれるだろうか、この信心をすれば不幸になるに違いないというような信心を人がするはずはない。この信心をすればきっと幸せになれる、おかげがいただけれるに違いない、この先生についていけばきっと助けてくださるに違いないというその未来をやはり無意識のうちに意識して見つめて行動を起こす。まあ信仰を始めるなら信仰を始めるということなのだと。そこに何というのでしょうかね、このお道が広まるなら広まる、人がより助かるなら助かる、助けようとする、人を助けようとするためには哀楽理念がやはり世の人々に広まっていかねばなりません。ではどうしたら広まるのか、どうしたらみんながその哀楽理念に目を向けてくれるのか、そのヒントを神様が教えてくださったように思いますね。それは人は無意識のうちに常に未来を見ているのだということですね。ありがとうございます。